まずいな。
どうしたの？
いや、なんかね、自然に切れちゃってたんだよね。
そんな一生懸命喋ってたのにね。今一番ヒロいいこと言ってたよね。
本当だよ。やっとなんか
来たんじゃない。なんか今すごい今いいこと言ってたよヒロね、うん、最後の最後にいいこと言ってたよな。
何言ってたっけ。あ、そうか、あれか、インターカルチャルの感じね。
今なんかすごいいい話してたよ。うんって、そう、俺感心して聞いてたのよね。
そこの微妙
入ってない、
入ったか入ってないか分かんない。繋ぎ直してください。
That's the way the cookie crumbles. だ
よ。もういいですよ。
あれ今11人になっちゃった。さっき50人ぐらい聞いてたんだけど11人。あ、ほら、ラジオ遮断されました。皆さん聞こえてますか。ああ、でもそんな時間経ってないね。あ、ランディ・フォーシャラストレクチャー Achieving Your Childhood Dreams。
おお、
なんかリンク貼ってくださった方がいた。すいません、今つなぎ直しました。
じゃあ、まさまささんにかけてみようか。まさまささん、どうしたのかな。
食べないの？朝食だね。
あれダメだ。わかんない。つながんないや。あ、つながった、つながった。あ、もしもし、神崎ですけど、どうもどうもどうも。あ、聞こえてますか。あ、今聞いていただいてた。あ、ありがとうございます。いや、ほら、まさまささんどうしたのかなって書き込みがあったし、俺もどうしたのかなと思った。あ、そうなん。
19番書いてくれた。あ、本当だ、ありがとうございます。俺、まさまささんメール送ったんだけど、1週間ぐらい前、10日ぐらい前書いたよ。で、返事ないからさ、俺すごい心配してたの。いや、あれ、トミーさんもまさまささんにメール書いたんだけど来ないんだけどって言って、俺にメールくれて、ああ、私もまさまささんメールしたんですけど返事ないんですけどね、病気なんですかねとか言って、うん、うんうん、あ、ちょっとじゃあ迷惑メール探してみて。10日ぐらい前に俺送ったんだけど、うん、あ、大丈夫、元気でやってます。ああ、そうですか。それはそれは、名古屋オフやりますんでよろしく。はい、じゃあまた。はいはいはい。あ、ちょっと待って、ヒロさんが話したいって。
マスマセさん、どうも、元気。ごめんね、頑張る。ごめんね。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、どうも。はい、どうもです。どうも。はい、
大丈夫。
はい、そういうわけで、松本さん大丈夫ですね。お皿洗ってました。16番、大輔さん、神崎先生、お元気でしたか。今日は涼しくて良いですね。日本ではコミュニケーションよりもエグザミネーションズで英語を勉強される方が多いかと思います。個人的にはコミュニケーションを
重視しつつも会社での評価や今現在の英語力を試すものとしてエキザミネーションズ TOEIC を利用しています。しかしながら普通の TOEIC ではリスニングとリーディングを試すものですので同時にスピーキングとライティングが試されません。神崎先生が取られた総合的な英語力を試すには英検やケンブリッジ英検を受けるのが良いのかもしれませんね。そうね、 TOEIC ってリスニングとリーディングだけだからさ、スピーキングとライティングないから、ケンブリッジ英検だと全部あるからね。ケンブリッジ英検いいんだけどね、みんな受けない、神崎さんのおっしゃっていたことを US の MBA 取得者である同僚はしています。スカイプでネイティブ以外の人と話すことをしているそうです。ネイティブだと手加減してくれないそうで彼はマネージャーですので外人上司と話す機会が多いのですが、ああなるほどね、スカイプで練習するのも一つの手じゃないでしょうか、
うん、そうだね、ただだもんね、
うんうん、ウッドさん、あウッドさんっていうのがさっきのあの家居の話をブログで書いてくださった方、うん、こんにちは、今回初めてラジオを拝聴させていただいています。途中から聞き始めたのでどなたがどなたかわからない状態で、それでもなおこの方はどなたかを見極めつつ拝聴しています。家居の話取り上げていただきありがとうございます。そうそう、すごい面白いブログ、すごいなんかね内容の濃いブログなんだよね、
はい、
でね俺もうそろそろ3年ぐらいやってるんだけど、さらに もっと古いずっとやってる方で、
えテーマは
テーマはね、うん、TOEIC のことも書いてるけど、うん、フィリピンパブとかそういうのも書いてるのかな、うん、最近は TOEIC が多いかな、うんうん、なんだっけな、まことか、ほんまか、ほんまか、ほんと、まこと、嘘かまことかだ、嘘かまことかというブログをやっていらっしゃるウッドさんです。非常に内容が濃いブログで、私のブログの、リンクの下の方に、入ってますんで、ご興味のある方、ぜひ行ってみてください。受験英語であれ TOEIC であれどんなきっかけで英語に触れたっていいと思いますし、合格するとかいつまで何点取るなどなどトライする背景は人それぞれですよね。ただその後身につけたものをどうやって使うか伝えたいと思うかかなと、あと日本人が英語を使うのに対して最も足を引っ張っていて、ここだけが試験勉強の弊害なのかなと思うのが英語に対する潔癖性、そうね、
潔癖症、
潔癖症です。綺麗な文章を口ずさまないと、正しい文法で話さないと、完璧な発音で話さないと、周囲も英語を使う人に対して生地、学生時代の英語の知識があるから使う人に対して厳しい気がします、うん、言語ってそんなに肩に力を入れて使うものではないのですが、最も一字一句が左右するビジネスの世界ではいかんですが、 TOEIC というと TOEIC という一言が左右する厳しいビジネスシーンの英語を連想してしまいますが、英語圏の人たちってそんな人ばかりではないと思いますので、うん、そうだよね、あんまりなんていうかね、文法とかね、発音とかいいんだよ、気にしなくても。
確かにね、でも中学校の時に、ザが作文のテストで、ザとかアがね、こう一つ落ちてるだけでバツだからね。
そうそうそうそう、
それよくないよね、
トラウマだもんね。
その採点の仕方ね、もうちょっとね、
そう、
優しくしないとこうなっちゃうよね、
なっちゃう、だから、まあ、それがあのうちさんも言ってるように、弊害だよね、試験勉強の弊害っていうか、受験のための英語だから、正しいか間違ってるかっていうところでずっとさ、価値基準がそこだから、伝わるか伝わらないかじゃなくて、正しいか正しくないかだから、
そうなんだよね。僕は生徒に作文よく書かせるんだけど、添削して返すときに、もちろん間違ってるところは直すんだけどね、通じないときあるの実際、すぐ書いてくれてはいるんだけど、ちょっと何言ってたかよく分かんない部分があって、そこはねクエスチョンマークやっぱつけて戻すのね、であとで本に聞くんだけど、これはどういうふうに言いたかったのみたいな、だからなんだろう、 通じたら OK みたいな感じでいいと思うんだけどね、うんうんまあ、通じなかったらまたトライすればね。
そうだよね、うん、なので潔癖症にならないように間違っていいんだ、文法はまあもちろん正しいと思う、間違ってるんだったら正しい方がいいけど、うん、正しくない文法使ったってね大丈夫なの、うん、発音だってそれまあ綺麗な方に越したことないけど、ちょっとぐらい日本語なまりだって通じるからね、うんうん、はい、マサマサさん、マサマサです、元気です、わけあって仕事と親孝行を優先しています、宿題のペーパーバッグはまだ2冊半ですが少しずつ継続して読んでおります、9月の TOEIC は必ず受けます。ああそうなんだ、神崎さん、ヒロさん、アキさん、お久しぶりです。今日のラジオはめちゃくちゃグッドです。うーんと考えさせる内容です。では私から一つ、TOEIC が趣味についてどう思いますか？
いいんじゃないですか？
うん。そういうのもあんだよね。TOEIC、うん、が趣味っていうか、英語が趣味っていう人多いじゃん。
あ、私そう。
うん、うん。
趣味の英語担当です。
うん。あの、ほら、生徒さんでもね。
うん。
俺たちはほら、趣味って言ったって、うん、それ職業でもあるわけじゃん。うんだけどほら、アキさんのところに来てる生徒さんで、うん、例えば主婦の方でね、うん、別に英語できるようになってバリバリ仕事するとかいうわけじゃないんだけど、うん、でもなんか英語をほらティップネス行くか、
うん、
英語習うか、
うん、
って言ってなんか英語会話来たみたいなノリの人も結構いるよね、
うん、
それもいいんじゃない、
いいよね、
うん
うん、
頑張ってね、マスマサさん。
でもすごいよね、800点超えたんでしょ。
そう、800点。
ね、
そう、
800点。
730点目指しててね。
そう。
大したもんだよね。
一気にガーンって上がったから、
ね。うん、やっぱり努力が報われるってことで、
う
ん、たくさんの人になんか、ね、希望を持ってもらったよね。
まさにそうい うとおり。
マスマサさんは偉いよ。
うん、
だって、英語道具にいろんな人幸せにしたからね。
うん。
うん、
うん、そうだ、ね、
素晴らしいと思います。
うん、またラジオ、インターネットラジオで一緒に一緒したいです、う
ん、またぜひ来てください、うん、東京のトミーさん、マサマサさんお久しぶりです、元気で何よりです、 TOEIC が趣味は私が TBR を通じてそうなってしまったので全然いいと思います、もともと TOEIC800 点以上を取ったら英会話学校に通おうと思ってたのですが、TBR を聞いてここまで熱くなれる人たちがいるんだなと思い、引き続き TOEIC を受けながらオフ会まで参加して、結局オフ会直後の TOEIC で初めて900点超えましたからね、英語コミュニケーション能力向上を図るつもりが、ブロガーを通じて日本のコミュニケーション能力も測れ、かつ TOEIC スコアも上がったため、私は TOEIC イコール趣味っていうのは全然ありだと思います、うん、マピーマピーさんのブログの題名ですね、
うん、
なるほど、
うん、
いいよね、あ、次面白いよ、ヒロさんとアキさんは街角で見かけたとき、パンチラとブラチラはどっちがより得した気になりますかという質問は冗談でいいかな、本当にどっちが得だと思う、
すごい真剣に答えようかと思ったけど、
パンチラとブラチラとどっちが得だと思う、ブラチラって意味わかる、
わかるよ、
どういう意味、
だから見えちゃったんでしょ、
何が、
これはブラじゃない
ですか、ブラじゃない、あ、よくわかったね、はい、俺初めちょっとわかんなくて、ブラチラってブラチラって何なんだろうと思って、
うん、俺はパンチラ派ですね、
あ、そう、なんで、
うん、あの、やっぱり
理由3つぐらい、
あのね
理由3つ
だけの、スピーチフレームアップ、うん、私はあのブラ、うん、パンチラ派です、
うん、
一つにはやっぱり女性のね、うん、美しさのは一つの腰の曲線、男性にはないでしょ
う、うん、
非常にセクシーだと思うんですよね、
腰の曲線、
そうです、
あ、
はい、
パンツじゃないよそれって、
あ、そうか、はい、2つ目はねやっぱりこのエレベーターとかでね、
うん、
見ちゃいけないと思うんだけども、うん、その見えた瞬間の、うん、今日はなんてラッキーだなって思うそのすごさがね、ブラチラがないんだよ、
ね、うん、
それはどうしようもない、
うん
うんうん、で以下の理由から私はパンチラがいいと思います、
うん、なるほどね、
なるほどね、
でフレームワークで、
フレームワークで、うん、っていうか、パン、なんか、パン、なんかパンツだったらここ、春一番とか吹かないと見えないよね。
いや、ほら、あの、エレベーターとかでも見えるし、階段とか。
見てんの？
うん。
ちょっとここそんな盛り上げるところじゃないの。下なんだよ。下が本体なんだよ。
あ、そっか。うん。
え、で、アキちゃんどっちがいいの？あ、パンチラなんかいいの？ブラチラ。
どっちもいいよ。
どっちもいいの？
うん。
今のは非常に怖いんだけど、そんなどっちでもいいのって真剣にトークしてる。もうちょっとおちゃらけていこうよ。マジで頼むよ。
すごい真剣。
そんな真剣に言わないでよ。
すごい、今までなら一番真剣だったね、この瞬間が。
これ実はあれ、2ちゃんで盛り上がったテーマ
なんだよね。あ、そうなんだ。
盛り上がったっていうか、2ちゃんでなんか昔懐かしい。2ちゃんのテーマで、うん、もしかしたら22番さんは2チャンネルの方かもしれませんね。
そうか。
トイックのスコアとコミュニケーション能力が必ずしも比例しないとよく言われます。比例しないというのはトイックのスコアが良いがコミュニケーション力はない、トイックのスコアは悪いがコミュニケーション力がある、この2つのパターンが考えられます。私は典型的な前者でトイックのリスニングは何度か満点を取っていますが、それでもネイティブの方とまともな会話ができません。トイック対策の勉強ばかりで話す練習ができていないということもありますが、それ以外にもネイティブの話がよく聞き取れないという事情もあります。トイックをはじめ多くの英語のリスニング試験では不自然なほど、これなんていうの、
滑舌
の良い会話が聞けます。実際のネイティブの会話はもっと声が小さく早口で文法的に不正解だったり言い間違えたりしています。コミュニケーション能力がある方というのはそういう聞き取りにくいネイティブの会話ができる方だと思いますが、その聞き取りづらい会話が理解できる方ならトイックのリスニングはもっと聞き取り安いはずだと思います。コミュニケーション力があるがトーイックのスコアは悪いという状況はなぜ発生するのでしょうか。あ、それはね、最後の質問はね、簡単で、試験に弱い人っているんだよね。試験に強い人、試験に弱い人、それはあのコミュニケーション力とか以前の問題で試験が得意な人っていて、だから別に英語だけじゃなくて国語でもいいし理科でもいいし数学でもいいんだけど、試験だとできる人っていうのは、例えば東大行ってる方なんかは試験力っていうのがすごい高いと思うんですけど、で、すごいいいポイントは聞きづらい時どうするかっていうんだと思うんだよね。あの相手が何か言ってムゴムゴムゴって言って聞き取れない時、それ聞き取れないからもう一回お前分かるように言えっていうのの意思表示の仕方だよね。
そこはすごいいいポイントだよね。
うん、
あのトイックのリスニングって1回しかチャンスがないけど、うん、実際のコミュニケーションでもそこでね、
そう、
あの確認できるか
も、ね、そう、うん、
Do you mean とか Does it mean とかいう
感じでね、そう、
うん、
分かんなかったらね、
うん、
そうやって聞き合える
のね、アクティブリスニングとかね、
とかね、
うん、
ユーミンなんとかなんとかとか言ってさ、でそれがまたなんていうか子供がキャッチボールだから相手も伝わんないって分かれば分かるような違う表現してくれるし、うん、
確かにトイックすごくいい試験だけど、うん、その点のコミュニケーション能力は測れないよね、どうしても、ね、
測れない、
うん、どうしてもしょうがないよね、うん、制約があるからね、うん、一回聞き取れなかった人がそこからなんていうの、
どうやってリペアするかね、
ギブアップしないで頑張れる人と頑張れない人がいるわけだから。
そう。俺ね、オーストラリアに行った時に、あの仕事でね、語学学校に入ったんだけど、ティーチャーとして、リスニングのテストを受けさせられたの、それでクラス分け行きするわけよ、テストになって、俺0点だったよ。
マジで？
オーストラリア。
何の試験？
リスニング普通の。
あ、普通のリスニング試験。
それオーストラリア英語に慣れてなかったってこと？
うん。
そう。
全然わかんない。あと、今でも、イギリスの北の方の英語、わかんないよ、
ね。北の方わかんないよ。すごい癖ある、スコットランドの英語とかさ。
だから自分と慣れてない携帯の英語ってやっぱ聞き取れない時あるな。聞き取れる？全部。
いや、そんなことないけど、もう僕もオーストラリアで1ヶ月語学学校行ったけど、それまではずっとアメリカ英語しか聞いてなかったから不安だったんだよね、オーストラリア英語って分かんのかなみたいな、でも行って最初ちょっとあのインパクトあったけど、でも1ヶ月いたら逆になんかアメリカ英語が忘れちゃったみたいな、まあ、1
ヶ月いたらね、
それ
に慣れればいいけど、
そう慣れればね、
慣れない頃とか難しいよね、
そうだね、
イントネーションも発音も単語も違うから、
そうね、
東京来た外人が大阪で分かんないのと一緒だと思うからさ、難しいよね、
なるほど。
経験だよね、言葉はね。
うん、難しい。
これ何？ランディ・ポッシュ。
おお、それだ、ラストレクチャーだ。
うん、ラストレクチャー、Achieving Your Childhood Dreams、リンク貼ってありますので、興味ある方はどうぞ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。すいません、イングリッシュランナーさん。
うん、名前書かないとね、イングリッシュランナーって出るの。
あ、そうなの。うん、
横浜英会話ブログのトップページに畑ヨークさんがいるのが気になります。畑ヨークさんいいの？
俺だよそれ。俺じゃないかな。畑ヨークさんはとりあえず貼ってませんよ。
ちょっと見てみる。
ファンでもありません。
トップページ畑ヨークさん
いらっしゃる気がするんだね。
これね、伝えるための英会話と横浜改め横浜英会話
だと思う。
これじゃないの、これ。
あ、それ？
これ誰？
それ
は、これ、畑よく。
それは、一番下が俺でしょ？
うん。一番上
の。どっちが畑よくなんだろうね。
やっぱり、
これ俺じゃないの？やっぱり、
畑よく。これかな、畑よく。
あ、すいません。
本人です。
あの、
畑よく。3段目、左から2番目のがヒロさんです。
それは畑よくでは、ございません。う
ん、じゃあ、1段目、左から4つ目は？
それはヒロシ君ですね。私の生徒です。
あ、そうなんだ。これ畑よくか。
それは畑よくではありません。3回目です。よろしくお願いします。一つ。
なんか微妙に写真入れ替わってるでしょ。今回。
何でも変えてないよ。
マジで？
うん。
ここはほらオレンジが緑になったんだよね。
うん。なんか爽やかなイメージしたの。
あ、本当？爽やかになってる。
うん。グリーンにするとちょっと爽やかだよね。
そう。あれ？これある、うん。これ前も出ちゃったっけ？
おお。これハワイで撮ったの？これ。
そうだね。
これ何これ？何の葉っぱ？
これはね、バナナかパイナップル。そんな勢いだと思う。マンゴーかな。
バナナか、
うん、ブログ新しくなって、
うん、あ、これ読んでない俺。
書いて
これまで読んでない。
今日やったんだ、うん、今日これ書いてて遅れたんだ、
そうなんだよ。
ほら、だって11時ずつなのにあれ更新だから。
あ、今日かこれ、
うん、そうなんだよ。
僕、勉強大好き、グフ
フ。グフフ。グフフ。グフフのように思われがちなんですが、全然違います。
面白いね。
あ、ほらほら、おならしたの。
してないよ。してないよ。
ごめん、絡みすぎたね。ごめんね。
なるほどね。
はい。
はい。わ、はい、かりました。
はい。
そっか。
そうそう、終わりかな。
今の、
そうだ。
え、嫌がらせじゃないよね。結構、本当に畑よくさんだと思ったん
だけど。わかんないけど。まあ、ジョークじゃないか。
ありがとうございます。
は
い、
こんにちは、先生方、お久しぶりです。外出していたのですが、なんとか TBR に間に合いました。私は受験英語の世界に生きていましたが、最近、TOEIC を受験してから自分の点数にびっくりして、TOEIC 勉強をし始めようと思っているものです。私は受験以来文法にこだわりすぎていた傾向がありましたので、さっきの文法にこだわるなという先生方のお話は気が楽になり、とても嬉しかったです。長文を読む場合に文章を理解するのが遅くなってしまっていました。先生から勧められて最近は多読を始めました。大学受験ではパラグラフリーディング、情報構造や談話文法こそが合格の鍵だとテクニックを売り文句にしている予備校の先生もいらっしゃいますが、 TOEIC ではそういった傾向の文章よりではないような気がします。いかがなんでしょうか。なんだろう、パラグラフリーディングって。
あ、区切って読むやつじゃない。
うん、
ここまでが一つ、
うん、英検の方が長文が多いからパラグラフリーディングとかはね有効だけど、 TOEIC って割と一つの文長文が短いよね、
うんうん、
でもその代わり数が多いっていうかね、
うん
うん
うん。談話文法ってなんだろうな。
それは僕初めて聞いたな。うん。まあでもまとまった文章というよりもなんかインフォメーションなんだよね、TOEIC ってね。
そう、インフォメーションを処理する、
うん。そうだよね。うん。でも多読に関して言えば、まあ、佐々先生もブログで紹介してるけど、うん、なんだっけ。ラダーシリーズだっけ、
うんうん、
あれいいよね。レベル1から5もあって、う
ん、あれ音声も入ってるんだね、
う
ん、あれ。
あ、そう。
あ、ね、入ってるやつもあるね。ダウンロードできる。
全部じゃない
？200円ぐらい払うんだけど、うん、インターネット上でね、うん、ダウンロードできる。
僕はあれでね、何冊か読んだけど、うん、特に、 落語というのと、うん、あとね、なんだっけな、落語と、あともう一つなんだっけな、あ、そうだ、夏目漱石の坊ちゃん、やれてて、ラダシリーズね。
はい、
あれ、めちゃくちゃ面白かったね。
あ、そう、
うん、英語優しいんだけど、うん、すごい勉強になったし、
うん
うん、英語読んで、なんかすごいゲラゲラ笑った。
あ、そう
なんだ、ね。うん、あれ面白かった。
あとね、ちょっとね、コメントでね、なんか、こっちに書き込んでくださった方で、これは面白いなっていうのがあったんで、ちょっと待って、これ。これと、あれ。ちょっとこれをね、いきたいなと思って、あら、消えちゃった。コピークエッション検証貼り付け書き込みこれとあともう一個ねちょっと待ってこれはあのコメントくださった方なんだけど これなんかね、お二人ともすごい切実な悩みで、あれ？検証か、これか。つけ、書き込み。30番と31番。ちょっといくね。ちょっとじゃあ、これをお答えください。あら、なんだろう。あら、なんか変になっちゃった。はい、ですね、神崎先生にスピーキング力のつき方についてお聞きしたいのですが、今私はスピーキング力が伸びずに非常に悩んでいます。毎日英語は使用していますし、CNN や海外ドラマも毎日耳に入ってくる環境です。私の夫はイギリス人なので、家の家族とも英語使用が必死の状況なのですが、毎日英語に触れているのにスピーキング力がつかず、最近うんざりしているところです。普通ネイティブがいる家庭環境だと知らずに英語力がつくものだと思っていたのですが、実際そうでないようです。個人差もあるかもしれませんね。英語が好きで英語教員の免許も取り、英会話学校にも通っていた頃もあり、学んだ基礎英語も忘れているとも考えられないし、今年中に出産してイギリスに行くので、その時までにある程度英会話力を伸ばしておきたいのですが、何をどのように学習していったらいいのか全くわからず困っています。何かいい方法があったら教えていただけないでしょうか。また神崎先生も過去にどのような学習をしていたか教えていただけないでしょうか。難しいね。俺は、さっきも言ったけど、NHK の英会話、大杉正樹先生のを録音して何回も何回も聞いてたっていうのやってたけど、なんだね。
多分この方すごい実はできるんだけど、自信がないだけじゃないの？
なんかそういう気もするよね。
だからネイティブと比べたらそれは話せないよね。
あとはね、なんだろうな、コミュニケーションってさ、今コミュニケーションの話題だけど、コミュニケーションってお互いなんだよね。どうってさ、そんな喋り方じゃ俺ネイティブじゃないんだからおめえ分かんねえだろって言うのあるよね。私はネイティブじゃないんだから、もうちょっと分かりやすく言ってください、はっきり喋ってくださいって言うのを、なんていうか相手の人もちょっとは気にするべきだよね。例えば俺たちさ、外国人の方で、まあ日本語勉強してて結構できる方が近くにいて、その人に日本語で話すときってさ、手加減するっていうか、
あまり使わない。
そう、分かりやすく話すよね、はっきり、
ね、
でそういうのをするのはネイティブの側に責任があるよね。
それは日本人の甘いじゃん。
いやでもコミュニケーションってそうじゃない、うん、
本当はね、
うん、だって双方向だからさ、うん、こっち側が、うん、なんていうか、うん、向こう側が伝えようって喋ってなかったら、うん、こっち側がいくら頑張ってもちょっとそれきついんだよ。
確かにね。
でだってほら俺たちってさ英語低いレベルの人たちいつも教えてて、うん、で彼らが分かりやすいように話すにゃ、
うんうん、なんだろうな。そうよく分かるけど、うん、日本語を母語とする人と英語を母語とする人で意識の差があると思うな、うん、日本語って外国人には分かんないもんだっていう前提で、うん、僕なんか出発すると思うけど、うん、でも英語を話す人たちって英語って分かるもんだっていう一つなんか考え方あるよね。英語は世界語だから分かるだろうみたいな。要するに日本語と英語では前提が違う気がするよね。
でもそれはいやでもほら日本にいる外国人の方はあまあだから英語学校で働いてる人なんかはみんな分かってんじゃん、うん、だからほら分かるように話すじゃん、うん、そういうところだと思うんだけどね。話す相手が悪いっていうのはあるかもしれないね。
旦那が悪いの？
そう
どうなんだろう。いや結構いろいろ言えるんだけどいろんな微妙なニュアンスのところで、うん、なんか不信してるっていうか、うん、そういう感じな気がするんだけどね、うん、日本語ほどうまく伝えられないからちょっともどかしいみたいな。
そうだよね。
でもそれって外国語だからしょうがないよね、うんうん、
スピーキング伸ばすのは何したらいいかな。
ちょっとどうなんだろう。ちょっとどれぐらいの力で多分できる人だと思うんだけど、
うん、教員免許持ってるっていうぐらいだから、うん、大学英語専攻で結構やってる方なんじゃないのかな、
う
ん、
もしかしたらその英語フルエンシーが低いっていう意味なのかもしれない。ちょっと分からないんだけども、うんうん、自分本人の理想としているところよりも、うん、かもしれないけど第三者の人例えば、うん、に聞いてもらって、うん、忌憚のないその本当にこの方のマサヤさんの英語力に問題があるのか聞いてみるのもいいと思うけどな、うん、
あマサヤは俺だもんこれね名前ちょっと違う人
いやちょっと酔っ払ってんじゃないの。
いやいやってマサヤって書いてあるんだ
よ書いてあるけどそれ俺が書いてある
うん、あのご主人とかじゃなくてね、うん客観的な立場にいる方と話してみて、うん、本当に問題があるんだったらその何か言ってくれるはずだと思うんだけどな、うんうん
CNN は海外ドラマ毎日見に入ってくる、うん、そうね CNN より BBC 聞いた方がイギリス行くんだったら BBC の方がいいかもしれないんですけど、うん海外ドラマあドラマ使ってドラマのなんかその登場人物なりきっちゃうみたいな感じで、うんうん、そのなんか自分が好きなキャラクターとか見つけて、うん、そのキャラクターみたいに喋るみたいなね、
うん、でも多分ね俺やりすぎだと思うな。
やりすぎっていうのは何、う
ん、あの求めすぎ
あ理想が高すぎ、
うん、っていうのはあの、うん、例えば現地に行くとね、うん、タクシードライバーとか話じゃない、うん、で海外行くとさほらネイティブじゃない人多いじゃない、うんアジアから来た人、うん、ひどいよ英語、うんうんうん、めちゃくちゃだけどコミュニケーション取るわけです、うん、あとフィリピン行ってもやっぱりめちゃくちゃだけども、うん、メールのやり取りすると初めてびっくりするのね、うん、こんなひどかったんか俺たちの英語はみたいなわけわからんと、うん、でもコミュニケーションできるわけじゃない、うん、だって英語って主語動詞目的語はある程度合ってれば絶対通じるわけだから、うん、だから多少電磁石かけようがね、うん、多分理想と現実が合わないために苦しんでるような気はするんだけどな、うんまあ、それはみんなってね増田さんだってアキロラとだってある、うんうん、じゃん。
スピーキング力がつかず最近うんざりしてると思います、うん、スピーキング力がつかず、
ね、もし俺が、スランプの落ちた時は、うん、また記者に戻るけどね、うん仕事をどうして目的語を出すように、うん、シンプルな英語で、
うんうんなんか元気な赤ちゃん産んでほしいね。
ね
え、イギリスで出産するのね。
いや、日本で出産してからイギリスに行くんじゃないかな。
出産でイギリスに行くとかだよ。
あ、そうか、出産でイギリス、うん、あ、じゃあ向こうでもう出産なされた、ね、頑張っていただ
きたい、ね、じゃあお子さんはきっとバイリンガルにね、うん、育つでしょ
う、ね、そうだよね、うん その時までに英会話伸ばしておきたい。なんかほらすごく切実でしょ、うん、でもどうしていいのか分からず、うん、旦那さんとはコミュニケーション多分できると思うんですけどね、うん、そのとこかな、うんうん、何やったらいいと思う。
俺だったら、うん、俺あのこの方だったら、うん、もう実際にコミュニケーション英語科学学校でもいいので、うん、本当に自分の英語問題があるのかどうかね、うん、まず現状知るふうに思うけどな、うんうんうん、分かんないねこれ。もしかしたら本人だけがそう思ってるのか、うん、思い込みすぎなのかもしれないし、
全然分かんないけど、うん、ひょっとしたらどうなんだろう、旦那さん日本語どのくらいできるのかなっていうのはちょっと気になるね、うん、コミュニケーションは結局相互、ね、ミューチュアルなもんだから、うん、あのもし旦那さんが日本語全然喋んないで自分ばっかり英語喋ってるとなると結構自分の方に負担が大きくなるよね、うん、その負担がちょっとストレスになってるのかなとか思ったり、うん、なんかお互い 50-50 だったら楽だよね、うん、楽なはずなんだよね、うん、あんま悩まないと思うんだけど、ね、ひょっとしたらすごい自分ばっかり英語で頑張ってるのかもしれないよね、うん、
次の方もね、あのまあ会話力を伸ばすっていう意味では共通してるんですけど、私は7月のスコアが775点、リスニング390点、リーディング385点で語彙力がまだまだと感じ、先生のコーパス英単語を購入しました。文法は先生の勧めるイングリッシュグラマーインシュでやり直しています。平易な英語で書かれていてとても取り組みやすいです。あとはトリプル模試を使って9月の試験に挑もうと思っているところなのですが、並行して英検準1級の二次試験、前回は一次のみ合格も受験予定です。前回は TOEIC の勉強を主にやっていたのです。スピーキングは全くできず不合格。あと2回チャンスはありますが、次のステップに進みたいので次回はぜひ合格したく、どんな勉強をするのがいいか何かアドバイスをいただければと思い投稿しました。授業料が高いので躊躇しているのですが、やはりイオン、田舎に住んでいるので英会話学校はイオンくらいしかありません、うん、などに通った方がいいと思われますか、うん、どうだろうね。アキさんほら、うん、なんだっけ、おいっ子さん英検準1級受けるんです
よ、う
ん、
そうだね、準1級の二次試験っていうのは4コマ漫画を英語でディスクライブして、うんうん、ストーリーテリングがねちょうどできるっていうことだから、うん、まあ、日常会話マスターレベルなんだよねやっぱりね、うん、だからやっぱり4コマ漫画とかやっぱり読んだらいいよね、うん、サザエさんとか英語で出てるし、
英語の、ね、
うん、そういうのたくさん読んだりとか、うんうん、あと試験の直前はやっぱりもしできればね、うん、そういう海外学校とか少し通って、うん、話すことに慣れるっていうことも大事かもね、うん、
なるほど、うん、
あとさっき言ってその英語で実況中継だよね、
うん、
うん、
あ、自分が歩いてるところ、
うん、だから自分がうん、いる、自分が目で見てることを英語で描写する力ってすごい大事じゃん、うん、うん、あ、そんなに、
俺です、男は黙って札幌お願いします。
俺も札幌で、ありがとう、
イオンどうよ、イオン、これ教えてたのに、
イオン、うん、どうですか。
いや、試験は一番難しいよね、英会話の中でおそらく、うん、先生専攻する試験、うんうん、だけどどうなんだろうな、学校っていうよりもその先生なのかなって気もするけどな、うんうん、
イオンでもね、いろんな先生いいからね、
うん、個人レッスンだったら割と、うん、なんだろう、融通が効くっていうか、うん、そのオーダーメイドのレッスンでしてもらえると思うんだよね、うん、だからもしイオンに通うんだったら、うん、例えばなんかこう回数の少ないプライベートレッスンでその自分の目的を伝えて、うん、その準1級の二次試験対策をお願いしますみたいな感じで、
ね、
でそうするとそれに沿った練習をしてくれると思うからね、うん、
ただあの、うん、イオンがそうかどうか分からないし、あのけなしてるわけじゃないんだけども、うん、あの例えば外人の先生によってはね、うん、英検の絵の字を知らない人もたくさんいるし、
そうだね、
トイックのトの字も知らない人も結構いるじゃん、うん、そういうのは結構ね、あのきちん時あるよね、
そうね、うん、まあ行ってみてね、
そうですね、
うん、
その先生に実際会ってみて質問とかしてみるといいよね、
そういう授業をしてもらえますかって一応聞いてみてね、
あ、先生と会った方がいいと思うよ実際、
うん、
あ、一番安全なのは、うん、その先生に実際の相談してみて、うんうん、あ、この先生ならいい、うん、と思ったのが一番安全なんだと思うよな、
なるほ
どね、うん、高いしね、結構いいでなとるじゃん、うん、
プライベートすごい高いよ、1時間1万円以上とね、
1万円超える？
超える、
あ、そう、それ高いね、
40分で1万円ぐらいだから、
あ、そう、うん、俺1時間5000円でやってるよ、
うん、
あれ宣伝今宣
伝、あ、ちょっと宣伝入ってるそう、そうな、
うん、頑張ってください、
ほらでもこの人田舎だから花が出ないからさ、多分アキさんの取れないかもしれない、はい、32番旦那さん、先生がラジオ講座で勉強されたということは心強いですね、またラジオを聞くというのは貧乏な私にも結構、私には結構助かります、TOEIC 500点ぐらいなのですが入門ビジネス英語は結構難しいように思います、先生が私の立場だったらどうやってこの講座を使いますか、うん、そうですね、500点ぐらいで入門ビジネス英語難しいですよね、うん、結構語彙がね難しいんだね、入門って言ってもね、うん、難しい、
そう
500点くらいある、でも量がそんなに多くないんで、うん、まあ覚えちゃえばいいんじゃないですかね、
うん、
ああそう、あとあったのはね、2ちゃんであったのは、うん、300点ぐらいの人って中学校の英語やった方がなんか TOEIC 向けの勉強やるより中学校の勉強をやった方がいいんじゃないのってありましたけど、うん、まさにその通りだと思います、うんうん、ちょっと2チャンネル行ってみようかな、2チャンネル、さっき話したセンブラってこれリコナビってやつなんだけど、2チャンネル、2チャンネル専用ブラウザ、うん、でさ、俺のスレがあるんだよ、俺の名前が入ってね、神崎雅也と TOEIC 選手パート9だから、それパート1からずっとあって、
うん、
まあ、名前パート1とか名前違ったんだけど、うん、それ1000終わったらパート2、うん、でも8000、うん、8000超えて、
うん、すごいじゃん、それ取り上げられるだけですごいよ、
うん
うん、
こっちじゃないかな、あ、消えちゃった、あれ違う、あ、こっちじゃないか、これはどうなのかな、更新してみようかな、これあんまないな、じゃない、間違えた、もう一個あって、もう一個俺がねレディオ2チャンネルって言ってた時にスレを立ててくれて、そっちもパート3まで行ってんだけど、こっちね78番、2チャンネルやってる方、レディオ2チャンネル非公式スレパート378番見ていただきたいんですけど、TOEIC 300点のやつはウルトラコーパスやる以前にまず中学英単語を学んだ方が早い、TOEIC 対策しても何も吸収できない、名前は出さないけどブロガーで300点ぐらいでウルトラコーパスやってるやついるけど、なんでみんなもっと優しいのからやったらどうですかって指摘しないんだ、超基礎的な語彙が分からなきゃ話にならないと思うけど、ブログで仲良くしてるんだったらそういう指摘してやれって思う、みんな自己満でブログやってて気を使って何も言わないけどそれってどうなんだってね、うんうん、まさにこの人の指摘は鋭いと思う、うん、っていうのは300点ぐらいだったら、うん、中学校で3年間でやる文法と語彙を、でもどうなんだろうな、
中学校3年間である文法と語彙が分かってて300点なのかどうかっていうところもあるんですけど、うんうん、中学校の単語と中学校の文法っていうのはすごい基礎的だからさ、疑問文の作り方とかさ、うん、それはまずやるべきだよね。で、それができてないうち、ウルトラ語彙力主義とコーパス英単語って両方とも俺が書いた単語の本なんだけど、うん、両方一緒にやるのはどうかなと思いますよね。ウルトラ語彙力主義だけでいいと思いますけど、
その2つはどういうふうに違いがあるの？
コーパス英単語の方が量が多くて、なんか内容も結構難しいのも入ってる、うん、ウルトラ語彙力主義の方がもっと厳選されてて、うん、語彙数が少ない
で、ピンクの方ね。
そう、ピンクの方、うん、だまあ中学校の3年間分の英語の教科書をやって、うん、プラスウルトラ語彙力主義っていうのがいいんじゃないかな。
うん、ね、まあ確かに基本が大事だって話でしょ。
そうそうそう、うん、基本が大事、
もうその通りだよね。
今日は TBR の日、 TBR が終わったらお二人が帰ったらそのまま2ちゃんレディオ起業、お願いお願いお願いって、もう最近ここに書き込み少ねえからな、テストで周りに迷惑かけない TBR 繋がった、てっきり、あ、リアルホームってなんだろう、神崎先生って言うと人が変わるね、あれって普段は皮かぶってるってことだよね。あ、あともう一個あるんだよな、もう一個ね、実況すれっていうのがあって、これはでもやってないかな、これはどうだろう、実況すれは書いてくださってるのかな、まあ、実況すれはないな、誰も何も書いていないっていう、これ2ちゃんこれすごいやりやすいんだよ、
ジュースキーで、
うん、これもすごい、なんかこういうさ、絵
すごいね、この絵って、うん、
アスキーアートっていうんだけどさ、
こんなよく描けるね、うん、なんか、うん、これ電車の中みたいだね、これね、
そう、電車の中で
こんなのが描けるんだ、うん、びっくりした、すごいねこれ。
これほら、おちんちんビローンって書いてあったから、これって俺の、あの、これは2ちゃんじゃなくて俺のなのね、これ削除したの。でほら OKB5LAUO さんってさっき書き込みしてくれてた人なんだよ、さっきの書き込みの、あの初めの方にあった、あの English for Intellectual Gymnastics って書いてくれた方なのね、ほらこれ同じ ID じゃん、だからさ、おちんちんびろんは、今の方では、ギコナビだと出てるんだけど、あの本当の方では今消しちゃったから、なんかせっかく帰ってくれたのに悪いことしたなと思って、一回メールくれたんだけどさ、さて、じゃあそんくらいかな、もう終わりかな、そろそろ、あ、また来た、あ、33番旦那さんありがとうございます、先生コメントありがとうございます、私の場合はセンター試験は180点ぐらい取っていました、単語は大学受験合格レベルまでは結構覚えている感じです、使っていたのはシステム英単語バージョン2です、また英単語白書2000は現役時代使っていましたということなので、大学受験レベルの単語や文法はまあまあです、ただ TOEIC は受験の単語では出てこないものもありますね、それが原因かもしれません、ね、あ、そうね、まあ、トークも結構特殊なのあるから、僕もね、トーイック受け始めてから覚えた単語って結構あって、リインバースメントって意味わかる、
リインバースメント、リインバースメントって何、
わかる。リインバースの。
リインバースってなんだっけ。
リインバースが動詞だよね。うん。なんかほら、例えば会社とかで出張行くじゃん。
う
ん
う
ん、
おお、そうだそうだ。
で、ほら、
お金先に払って、あとで返すまで。
そうそうそうそうそうそうそうそう。うん、そんなの俺トイック受け始めてから覚えた。
なるほどね。
そういうのとかね。
でもそれって旦那とのコミュニケーション必要なの？
いや必要ない。
必要ないよね。
必要ない。ね。一応別の人だよこれ多分。
あ別の人なんだ。
多分。
あそっか。
合わないけど。ね。なんかこれ枝豆まずいね。なんか苦いの入ってる。
すごい苦いよ。
なんか変なの入ってるね。うん、なんだこれ。
どうしたんだろうね。
わかんない。なんか作り方失敗したみたいな。
じゃがいもすげえもんかった。
ね。うん。なんだこの苦い。
じゃあ総括？そうそう総括？
うんうんうん。じゃあまとめて。
はい。じゃあ先にあのどうぞ先輩方。
で今日のタイトルは English for
コミュニケーあエグザミネーション。
エグザミネーション versus English for communications だよね。うん。うん、やっぱり相乗効果だと思う。うん。うん、両方頑張ったら、うん、なんか一つ。一皮むける気がするな。
そうね、うんうん、両方頑張ってください皆さん。
うん、うん、特にあのないんだけども、うん、あの今すごく思うことが先生が教えすぎだなと
実はそう思ってて。あそうね、
レッスンしすぎ、うん、で今英語って本当道具じゃんただの、うんうんうん、世界的にはね、うん、あのでいろんな英語が飛び交ってるわけで、うん、結構こうそれでも通じるっていうのがあるので、うん、コミュニケーションだって本当気にしない方がいい。気にしないっていうのも一つの手だなと思います。
ん気にしないっていう
あんまり細かいところ、ねうんうんうん、ただ表情とか、うん、相手との距離感とか、うん、主語動詞目的はしっかり言うぐらい、うん、で自分も通じてるよねみんなね、うん、俺もそんなに立派な英語喋るわけじゃない、うんで完璧に求めるのはやっぱり先生とかさ、俺たちみたいな、うん、プロやばいけどさ、ちょっと
確かにね、
うん、いや、俺たちもいいよ、あの子なんか俺たちがさ、例になるから。いや、でもね、俺ほら、ジョッツの吉田健作先生のスピーチ聞いたんだけど、うん、そういう話してたよ。あの英語でスピーチしてて、イングリッシュ、あ、だから吉田健作先生、コミュニケーションのための英語の中学高校の英語教育を変えなきゃいけないっていうのをなんか本土取ってすごくやってて、それの英語のスピーチって、How many grammar mistakes I have made みたいな感じで、彼は帰国子女だからすごい流暢なんだけど、でもやっぱ間違えるんだよ。でも別にそんなの全然関係ないじゃんっていう。
もちろん関係ないんだけど、俺らはほら一応お金もらってるわけだからなるべく努力する必要があるじゃん。
なるべくね。
そうなるべく。
なるべく。
うん。うん。あと最低限やっぱり先生だったら教える立場だったら使えないといけないなと。でキラキラしないといけない。使って喜んでないとね。
そうね。
そういうことしないと教えちゃうんだよついね。ついグリグリやっちゃうみたいな。グリヤーっとね。
いやあとね俺思ったのは俺。まあ俺たちっていうか英語を教える先生ね、がなんか完璧症で、潔癖症で、ほらなんか自分が英語できないっていうのを生徒に見せちゃいけないっていうのがあるから自分自身が間違えるのを怖がってるんだよ。そういうさ高校の先生とか大学の先生とか多いっていう印象が、イメージがあるけどね、うんうんうん、なんかほら日本ってさ先生っていうのは尊敬するなんていうか尊敬の対象だから完璧じゃなきゃいけない、間違いなんか絶対しないんだっていう、でそういう役を演じようとすると英語の教師って何も喋れないじゃん。
本当だよね。
確かに
ね、
うん、
確かに。
でね、あのアンケート取ったの大学で、授業終わったからね、あのコース終わったから、で一番多いコメントっていうのが、やっぱりあのそんなにできる子たちだと思うんだけど、あの国内ってね、英語やっぱり怖いっていうコメントが一番多かったのね。怖かったとか、きついとかね、
特にスピーキング、うんうん、それって何だろうって言って、やっぱり間違えてはいけないっていうところに集約されるんじゃないかなと。
ああ、うん、そうね、う
ん、確かにね。で、2人とも海外の大学行ってるから分かると思うけど、リスナーの中にもね、使ってる
人
も、
俺日本の大学、
うん、分かると思うんだけど、ほら論文書いたってさ、うん、間違えたって点数しかないじゃん、うん、内容で取るでしょ、
うん
うん、確かにね、内容なんだよな、言う内容、
そうだよね、
うん、
内容が大事だよね、
うんうん、それを言葉の正確さっていうか、本当に一面だけをグリグリやれるとね、うん、どんどん喋れなくなっちゃう、ね、うん、
そう、うん、
それなんか正しさっていうのが、うん、その文法的な正しさっていう視点だけなんだよね、
うんうんうん、
でも実際は文法的には正しいかもしれないけど、うん、コミュニケーション上は正しくないっていう視点もあるわけでしょ、
そうそうそう、プラグマティックスの面で言ったら違う、うん、
例えば B 動詞の活用で I am, you are, he is とかあるけど、例えば I am happy はいいけど、うん、you are happy ってダメだよね、
うん、
失礼っていうか決めつけてるじゃん B 動詞って、
うんうん、
You look happy はコミュニケーション上 OK だけど、うん、You are happy っていうのは、うん、文法的には正しいけど、うん、コミュニケーション上ちょっと相手は不快感を感じる可能性があるでしょ。
そうだよね、失礼に当たる、
うん、そういった視点も大事かなって気がするよね。
そう
なん
だよね、
うん
うん、そういう視点ないからさ、うん、なんていうか、ね、中学高校とかの英語って、
うん、
大学入試の英語とかって、
うん、それやっぱり先生もやっぱり英語を勉強しないといけないってことだよね、
うん、
使わないといけないと思うんだな、うん、勉強っていうか使う、
うん
う
ん、
そうね、はい、でもさ、あの今工学部じゃない、
うん、
とね、結構寒い気持ちになるわけよ、
あ、そうなんだ、
工学部って一番これから英語を使う可能性が高い人たちじゃない、
あ、なるほど、
エンジニアって、うん、一番の社会に出たから英語が必要なんでしょう、うんうん、そういう人たちが一番苦手な科目って英語なんだよね、
うん、
どうなのっていうのがあるよね、
うんうん、まあほら工学部だから物理とか数学が得意なんで、
そうそうそう
そっちが大事やん、
うん、やっぱり理系だから、うん、そういう文法とかうるさい質問、
文法よく知ってるよ、
うん、
非常によく
優秀だもんね、
そうそう、俺授業中指摘されたことも一回あるしね、
うん
うん、優秀なんだけどやっぱりあのアウトプットの量がいかんせん少ないから、
うん
でもちょっとやるとね、あの別にエライミステークも一切せずに、うん、タスクだけやったりとね、
うん、
例えばあのあなたの夢の話にお知らせっていう感じのタスクをするとね、で最初は喋れないけど1ヶ月もするとね結構喋れるんだよね、うん、ちゃんとあのルールを教えてね、相槌とか、
うんうん、
でさっき言ったそのスピーチのフォーマット、
うん、
できるんだ、やっぱり優秀だからね、
うん、なるほどね、やっぱり飲み込みが早いと、
早い早い、うん、基礎ができてるからだよね、多分、
うんうん、ああそうなんね、
うん、確かにね、そうなんよね、
か、うん、なんか来たの、
また来たの、
神崎雅也と TOEIC 選手、あ、これ2ちゃんのやつね、うん、丁寧にありがとうございます、勉強になります、こうやって単語って記憶に残るんですよね、先生方もお疲れ様でした、英語をやり直すのであればアッキーさんの、あ、英語の海リンク貼ってくれたのねお読みになると良いですね、やり直し本もいっぱいありすぎますし、アマゾンの処方も当てに従いしがたいです、
大輔さん、
うん、
ありがとうございます、うん、なんかポジティブなコメント嬉しい ね、
はい、
おすごいね、
うん、なんか嬉しいコメント、
すごいじゃない、
ね、うん、ありがたいね、
うん、いやもうそのぐらいすっかな
結構建設的だったね今日ね、
今日ね、いいなんかあれ、
ね、
いいテーマだった
ね、なんかね、マサヤさんいいテーマ思いついたね、
うん、
うん
う
ん、
うまくまとまりました、
ね、
はい、今は45人の方が聞いてくださって、
そんなに、
うん、
ありがとうございます、
ありがとうございます、じゃあ、
ございました、
終わりすかね、なんか言い残したこととかある、言いたいこととか、うん、まあなんだろうな、まあいろいろあっていいと思うんだけど、英語に英語どうやって捉えるかっていうので、まあ人それぞれ状況も違うから、
うん、
コミュニケーション主体でやる人もいれば、試験、大学入試とか TOEIC 主体でやる人もいるし、うんうん、でもやっぱね、英語って言葉だからね。
そうね、
言葉ってなんか生ものっていうかさ、うん、生きてるじゃん。
その通りだよ。
でもなんか試験科目にしちゃうと、
うん、
もうこうやってこれが正しい答えみたいな、うん、動かないようにしちゃってるから、
うん、
それってちょっとなーって気もするんだけど、
うん、それ悲しいんだよね。例えば柔道でも、
うん、
今オリンピックの柔道って役員の人たちってみんな外人みたいじゃん。
あ、そうなの。
うん、それプレティックスで負けちゃってるわけじゃない。
あ、そうなの。
だからメダル取れないのね。
いや、メダルはどうね、それは原価わかんないけど、うん、日本で生まれたものなのに全然違う人が普通に占めてると、
うん、
コントロールしてるでしょ、
うん、
プレティックスで負けたわけじゃない、
うん、
で悲しいよね、
うん、
悲しい、
うん、
でなぜこういうこと言ってるのかというと、
うん、
アメリカとかってさ、すごくずる賢いじゃん。こういうこと言っちゃいけないけど、
うん、
で彼らはさ、ちっちゃい時から、まあ、チャーチ行くでしょ、
うん、
チャーチって知らない人って会うじゃん、
うん、
このちっちゃい頃から、うん、でこのちっちゃい頃からプレゼンしてるわけだよね、近所の人と知らない人と会って、
うん、
でしょ、
コミュニティだね。
そうそうそう、うん、ほんで中学入って高校入ってパーティーするでしょ、
うん、
あれその区域の知らない高校生とかやっぱ来るからさ、
うん、
でそこで一番嫌なこと、恥ずかしいことは壁の花になることだよね、
うん、
あれほど嫌なものないんだからさ、
うん、
一生懸命プレゼンの仕方を学ぶわけだよね、
うん、
それはスキルとして完璧に認知されてるでしょ、
うん、
あのコミュニケーションスキルであると、
うん、
だから歯をみんな白くしたりするにはわざ
わ
ざ、
うん、
今日本人もそうだけど、
うん、
とものすごいトレーニングを積んでるんだよね、
うん、
だから大学でもスピーチコミュニケーションを取りなさいとなってるし、
うん、
なぜかというとそれって生きてくる自由だからね、
うん、
でそういう視点があまりにも日本にはなくて、
うん、
あるのは間違い合ってると、
うん、
それは非常にね、あのやばいなっていう気がするんだよな、うん、
確かに日本人がこの自己表現ということを意識するのは大学卒業する時の、 あの就職の時の面接だよね。そこに行かないと、
うん、
なんていうの、目立つ必要がないから、うん、授業中も黙ってノート取ってればいいみたいな感じになっちゃうから、
う
ん、だからそこだとある意味ちょっと遅いよね。
そ
こからなんか表現していこうというとちょっと、うんうん、遅れてるね。
そうだよね。日本で日本語のコミュニケーション能力を上げるトレーニングとかないもんね、うん、
だから結局その英語を、
うん、
身につけてもらいたければっていうかね、英語の力をつけさせる時期をしたければ国語の方も連動して変えないといけないっていう面もあるよね、
うん、
もっと発表を多くしたいとか、
国語でコミュニケーション能力ね、
そうそうそう、
そうそ
う、うん、ってなるよね、
ある、
うん、
でほらさっき松也さんが言ってるじゃん、
うん、
人体がないのにね、難しいことやってしまうって、
うんうんうん、
でも英文プロの謎を解くってさ10年前ぐらいベストセラーになったじゃん、
うんうん、
副島さんだっけ、
うん、
副島先生、
うん、
同じこと全く言ってたよね。
あ、そう、
うん、要するに人体基本的な動詞力全くないのに、
うん、
文法コンボばっかりじゃーっと力が足りなくなってしまうので、
う
ん
う
ん、グラグラしてしまうと、
うんうん、
要するに理想はピラミッド型なんだけど、その逆になってるんだよね、うん、頭でっかいやつよね、
うん
うん、やっぱりもっと優しいことを深く学ばないと使えないよね、英語ってね、
うん、
僕もなんで英会話と出会って、まあ、大学受験終わってね、初めてホームステイをした時に、うん、その現地の人の自分同い年くらいのね、あの大学生のアメリカ人の英語を聞いてて、すごい優しい単語をねたくさん使ってて、でも自分知ってる単語なんだけど、うん、そんな風には話せないっていうのがあって、うん、それはすごい自分にとってはショックだったっていうか、うん、あ、優しい言葉ってこんなに使えるんだっていうのがやっぱり一つの感動みたいなものがあったよね、
うん
うんうん、
そこがね、
うん、
なんか欠けてるんだよ ね、
うね、うん、
あの日本の
そうそうそう
英語教育、
うん、でそのなんかちょっとそういう基本動詞とかもなんかイディオムって形でなんか暗記の対象になっちゃうと寂しいよね、
うん、
本当はもっと本質的にね、うん、分かんないといけないんだけど、
うん
うん、
そうだね、
うん、
らでも英語趣味学ぶのが趣味っていうのももちろん素晴らしいと思うんだけど、うん、やっぱ運転免許持ってたら運転もできるのね、うん、運転しないっていう、うん、やっぱ側面もあるかもしれないから、うん、もったいないなと思うんだよ、うんうん、
そうね、うん、でもどうなんだろうね、なかなかさ、うん、ほら英語実際使う機会ってないじゃん。
そうね、うん、でもあるんだよ、マサヤさん。
あるの？
あるある。
どういうふうに？
だってさ、今横浜市だけで、うん、週末よく観光案内所あるじゃない、うん、何人来るか知ってる？そこに300人が来るんだよ。
そうなんだ、
うん、ってことは使いたいと思えばボランティアだってね、うん、あの例えば案内してあげるとか、うん、あの工夫すればだってあるはずなんだよね。
横浜だったらね。
そうそうそうそう、あそこ横浜だ
ったら、まあ、山形とかだったらどうなんだ。
スカイプって可能性ないのかな。
あ、スカイプ、そう、うん、スカイプはすごい可能性秘めてると思うよ、うんうん、そう、いやいや、俺だからスカイプを使ったラジオ番組やりたいなと思ってた、うん、
まずは今度スカイプで練習させて。そうそう、僕やったことないんだけど、うん、ちょっと興味あって、
うんうん、まさにさ、このラジオ、このインターネットラジオやってるじゃん、うん、これってものすごくやっぱりあのメモリーって食うの？
いや、そんな食わないよ。あの、これ結構軽い、
うん、普通の要するに PC で全然問題ない。
全然問題ない。
あ、そうなんだ、
うん、プログラム作った方がすごい優秀な方で、大学生19歳ぐらいの人が作ったプログラムなんだけど、はい、うん、じゃあそんなとこかね、うん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
朝にちょっとあの、うん、ごめん、アケルはね、うん、そういうあの真摯な姿で大好きだし、リスペクトしてます。
何いきなり。
いや、最後に一応ね、うん、あのポジティブな、うん、メッセージ。
別に今日ネガティブな絡みはなかったよね。今日はね、
今日はね、
今日は特になかったよね。今日結構建設的な、うん、ね、
マスターさんはやっぱり、うん、いろいろなんかしようと仕掛けてるとこはね、うん、すごいなと思いますよ、
うん、ありがとうございます。ねえ、ヒロさんも頑張ってね、うん、横浜イングリッシュスクール改め、うん、名前何だったの？
うんとね、ちょっと考え中です。
まだ決まってないんだ、
うんうん、あと聞いていただいてありがとうございました、
は
い、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
はい、皆さん、試験のためにやるにしても、コミュニケーションのためにやるにしても、英語学習これから頑張ってやっていってください。ブログもよろしくお願いします。またラジオやりますんで。